もしもし。
あ、もしもし。
はい、日本人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
73です。
73歳。結婚
してます。
はい、ご主人何歳ですか？
75です。
75歳。お子さんは？
2人います。
何歳ですか？
53と50ぐらいかな。
それで今はお二人です。
はい、そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
主人の母親が亡くなりまして。
はいはい。
それで遺産相続のことで相談したいんです。
はい。はい、ご主人のお母さんの遺産相続のどういうことですか？
あの遺産相続でね、主人はね、要介護3なんですよね。
はい。
それで免許証持ってないんですよね。
はい。
それで何にも私たちは売るにあたって家の片付けとかそういうことは何にもできなかったんですよね、お手伝いが。
はい。
うん、それで、いろいろとこういう、
ご主人の
書類もいろいろ作ってきて請求されてるんだけども、
はい、
家解体費用とか、
ちょっと待ってください、ね。
相続登記費用とかいろいろとこの、うちをこの間持ってきたんですよね。
はい。
それを持ってきたんだけど、お父さんに、片付けとかやってないから、それでお葬式も私らあのこんな状態だもんだから、私らもやれなくて、上の妹がやったんですよ。
はい。
主人の妹さんが。
ご主人の妹がね。
はい。はい、それで、測量費用とか解体費用、こういう相続費用とか、こういうのをみんな、妹さんがやってくださって、それで、うちに来てくれたんだよね。で、お父さんに権利ないから、
うん。権利がないってのはあなたのご主人には権利
がない。
ご主人のお母様が亡くなられて、
うん、
それでご主人に何の権利もないということを言ってるってのはどういう意味ですか？
要するに三等分するということに対して、
はい、
あんたらは権利がないっていうことを言われたんですよ。
はい。それで
主人が権利だけ主張してるって言われたけども、
はい、
妹2人と主人が3人で3等分することになったんですよ。
はい、
うん、
それはもう遺産相続の協議でもって決まったわけですね。
うん、そうです、3等分したんです。
それに3人の異論はないわけですね。
うん、そうです。
はいはい。それで、
うん、3人が土地が売るにはね、3人の免除実印と名前がないといけないからって言われたもんで、それで印鑑と、あれをしたんですよ。
押しました。はい。はい、そして
それからもう全然連絡がなくて、
うん、
それから土地がね、
うん、
売れてるかなと思って、しばらくしてから見に行ったんですよ。
うん、
そしたら、その土地がもう埋め立てしてあって、土盛りも全部してあって、もう家が建てるばっかになってたんですよね。
うん、で、連絡がないまま、土地がその、もう、家が建つようになっててっていうのはどういうことです
か？もう家は売れちゃって、
もう家が建
つばっかになって、完全にもう売れた状態だったんですよね。
ちょっと待ってください。もう売れたんですか？
うん、それから売れたんですよ、土地が。
だけど、土地を売るためには、あなたのご主人の承諾が必要ですよね。
うん、そうです。
それが承諾をしていないんですか？
それはまあ全部もう承諾してます。
じゃあ3等分して売れるということについては問題はないわけですね。
はいはい、そうです、そうです。
はいはい。売られたわけですよね。
うん、そうです。3等分で売られたんですけど、あのお金が入ったとこにはその一番下の妹さんのとこに入ったじゃん、お金がね。
売った土地の値段は3等分されないで全部妹さんのところに入ったわけです。
うん、そうみたいなんですよね。
そうみたい。
そういうことの細かいことはわからないんです。何の連絡もないもんで。
今日のあなたのそうすると相談というのはどういうことですか？
うん、そうだから、それもし土地を売れた場合、その法人税。
売れた場合って売れているんですよね、もう。
売れてると思うんですけどね、もうこれだけのあれになってるから。
それで今日のあなたの、
それでこういう
売れ
た場合、こういう、
ちょっと待ってください。
なんとかで。
ちょっと待ってください。あなたの聞きたいのは、
はい、
どういうことを聞きたいわけですか？
妹に電話したら売れた場合って言うんですよね。だから、 もし土地が売れた場合は確定申告した後に税金所得税 15%、 住民税 10%、 復興税 5%、 1年かけて支払うと。でその後に再来年税金で引かれた後、それから3等分するっていうんですよね。ちょっとおかしいなと思ったもんで、ちょっと相談したかったんですけど。
今日はスタジオに弁護士の坂井誠先生がいらっしゃってるので伺ってみてください。
よろしくお願いします。
あ、すいません、今ね、
お話聞いてたから、今お話になったことは分かってます。
はい。
それであなたはね、どうもね、想像で物を言っちゃってるから話が混乱してるの。
はい。
あなたの話を聞いていると、
はい、
売れたって言ってみたり、売れたらって言ってみたり、それでね、ちょっと聞いてくれる？売れたと思うって言ったりするんですよ。
売れた場合はなんて言われてる。
あなた自身も売れたと思うとしか言ってなくて、本当に売れたかどうか何も確認してないの。
はい。
それを想像でね、
はい、
売れちゃってお金入ってるのに妹のそのやってくれた人の手元にお金があってこっちに来ないんじゃないかって心配してるんだよね、きっと。それが心配なんじゃないの、今日のご相談の。
それもそうだけど、土地を売った場合、相続で、住民税、所得税、復興税はかかる。まだ他の人に聞いてみると、なんか亡くなった場合は、こういうのは税金は取られないとかって聞いたんですけど。
税金って言っても、相続の税金と、
うん、
土地を売った場合、譲渡益って言うんだけれども、
うん、
物を売って利益があると、その利益に税金がかかるのね。相続の税金と物を売った場合の税金とは別だから、その区別ついてないでしょ。
うん。
相続なのになんでそんなのかかるんだっていうお話だけど、今全く違う話なの。だからその辺をちゃんと整理しないと、
うん、
なかなかあなたの疑問はね、すっきりしない、
うん、
何をしたらいいかっていうと、
はい、
相続はしたんだっていう話なんだけれども、
うん、
どういう遺産分割協議をしたのかはっきり知らないでしょ。三等分って言うんだけど、はい、どういうふうに分けたの？遺産はその土地だけ？
土地だけというより、それじゃない、葬儀費用とかそういうのはみんなかかった分を全部、それは三等分しました。
要するにさっぴいて残ったのを三つに分けようっていうことじゃないんですか？
これは三等分してお金払いました、この人、長女に、長女なか
った。でね、また違う話になってんだよね。私が聞いているのは、ちゃんと聞いてくれるかな、聞いてくれるかな。ね、こっちの言うこと聞かないと相談にならないからね。ね、ちゃんと聞いてね。今聞いてるのは、費用がかかった話じゃなくて、お父さんお母さんから受け継いだのは、その土地だけなんですか、それ以外にも預金とか貯金とかあったんですかってこと。
ああ、それ、預金のは何も見てないです。
そういう調査はした？
まだしてないです。
うん。で、してないのに遺産分割協議が終わってるっていうのもおかしな話なんでね。だからそもそも、
あ、そう、要するにこれ、あ、いい、
ちょっとね、慌ててんだよね聞いてくれる、
うん、
言いたくなっちゃうのは分かるけど、最後まで聞いた方がね、せっかく電話かけてきたんだから、
はい、
ね、そもそも遺産分割協議が本当に終わったのかどうかとか、そういうことを確認していって、うん、で今ご相談の中心は不動産売れたんじゃないかって話だから、うん、まあ、一番大きな相続財産が土地だと思うんですよ、
うん、で、
それについてどういうふうに分けるって話をしたのかを、想像じゃなくて、どんな書類作ったのかっていうのを確認してもらいたいわけ。で、もう一つね、問題があるんだけど、これあなたが相続人じゃなくて、旦那さんですよね。
はい、そうです。
旦那様が相続されてるわけなんだけど、
はい、
今、要介護3だっておっしゃってたじゃないですか。
はい、はい。
認知の症状とかはないの？
認知はないです。
体だけね。
はい。
そうすると、旦那さんは全部どういう相続の話だとか、犯行をしたとかいうことはご本人分かってらっしゃるのね。
はい。
わかりました。じゃあ、それがちょっと心配だったの。
ね、そのあれはないけども、
うん、
やっぱり確認のところ、やっぱり目が見えないもんで、読めないもんで、うんうんうんうん、目が見えないと、目がね、
うん、
見えないもんで、はっきりね、あれしてないと思いますけどね。う
ん、だから、まずね、あなた、奥さんだから心配されるのわかるけど、お子さんも心配されるのわかるけど、うん、
はい、
あなたの旦那さんが相続人なんだから、
はい、
ちゃんと分かって犯行したかどうかっていうのはまずスタートラインで、で、そこはまあクリアしてるという前提で話しますね。
うん。
それで3等分と言っても、その土地ね、どれだけのいくつの土地があるか分からないけど、
例えばね。見える土地があっただけ。
うん。で、それをね、みんな均等に分けると言っても、相続するときは、ご兄弟3人なんだね、3等分だからね。3人の共有っていう相続の仕方もあるわけ。ある土地を3人で持つっていうのは分かりますよね。
はい。
で、兄弟3人で相続しました。で、3人の土地を売って、そのお金を分けるっていうやり方もあるし、すごく広いところだったら、それを3つに分けて相続するという方法もあるし、いろんなやり方があると思うのね。で、通常はまあ、その売っちゃうっていう話だから、共有にして、その後、売っちゃってからお金を分けますっていう話のような気がする。
そういう話でした。
うん。で、まず、そうかどうかをまず確認していただいて、おそらくそうだと思うんですよ。だとすると、ようやくこれ話が元のところに戻ってきたんだけど、じゃあ、売れたのか売れてないのかっていう話なんですけど、あなたがおっしゃっていたのは、もう、なんだ、盛り土をしたりして綺麗になってるから、売れたんじゃないかって、こう思っちゃってるでしょ、うん、
お金が入ったじゃないかって。
いやいや、だけど、売るのには綺麗に盛り土をした上で売ろうっていうこともあるわけ。それは、兄弟3人が自分たちの共有の土地を売れる形にして、それから売るっていうこともあるわけ。だから、盛り土して綺麗になってんだから、もう売っちゃって金入ってんじゃないかということは言えないの。
ああ、そうなんですか。
そうかもしれないし、そうじゃなくて売るために綺麗にしてるのかもしれないわけ。例えば荒れ地をそのまま売るよりはさ、綺麗にして売った方が高く売れるじゃない。
はい。
そういうケース考えたらわかるように、古い家が建ってるところはもう壊しちゃって綺麗にして、それから売った方が高く売れるってこともあるわけだから、そうかもしれないんで、で、そんなところで心配するぐらいだったら、今どういう状況か、ちゃんと息子さんに確認してもらってね。
うん。
おばさんに当たるのかな、息子さんから見たら。で、今どうなってるのと。で、税金の話もね、さっき言ったように相続の話と売った時の税金の話は別だから、そこよくわからないからちゃんと説明してもらって、それで、すっきりしたら悩みは消えるんじゃないのかな。なんかね、今どうなってるかっていう、まあ事実関係って言いますけど、事実がどうなってるかをはっきり整理しないでね。
うん。
で、なんか見たものだけを考えて、こんな綺麗になってんだから売ったんじゃないか、売ったと思うみたいなところで心配しても始まらないから、
はい。
どんな相続の文章にしたのか、これは手元にあるはずだから、
うん。
それぞれの相続に持ってるはずだよね。遺産分割協議書。それをもう一度確認してください。
はい、わかりました。
で、それで土地の状況分かって、じゃあ今これは売っちゃった後なのか、売る前の処理なのかっても確認してもらって、
はい。
で、税金は相続税はどうなったのか、で、売った時はどういう税金がかかるのかっていうのをそれぞれ整理していくと、うん、だいぶスッキリすると思いますよ。
ああ、そうですね。
うん。なんかね、慌てちゃって心配事をいろいろ話しちゃうんだけど、
全然連絡がないもんし、喧嘩腰になってるもんだから、うん、主人も病気だもんであんまり、うん、
心配わかるけどさ、向こうにしてみたら、いろいろやっているのに、売っちゃって金が入ってんじゃないかって、まだ売ってなかったとしたらね、うん、そう言われたら感情的になるかもしれないじゃない。
はい、わかります。
だからそんな風に思われないように、せっかく息子さんもいらっしゃるんでしょ？
はい。
だからこう冷静になってさ、じゃあちょっとどうなってるか、ちょっと整理して教えてもらえませんかって頼めばいいじゃない。
あ、そうですね。
うん、その方がスッキリすると思いますよ。
スッキリします。はい、わかりました。
ちょっとお待ちくださいね。
はい。
今酒井先生の話で分かりました。
はい、分かりました。
あなたの不満は一口で言うと、この遺産相続について、
はい、
あなたは仲間外れにされていることなんでしょ。
はい、そうです。
そこが焦点だよね。
うん。
で、なんで仲間外れにされていると思う？
やっぱり何もやってないから。
何もやってないからじゃない、ね、人の話を聞かないから。
あ、
あのおばさんの話もしょうがないよってみんなになっちゃってんですよ、周りが。
はい。
だから、解決は、
はい、
あなたはまず人の話を聞くこと。
うん。
今まで人の話を聞かないでしょ。
はい。
なんでそんなに焦ってんの？
はい。
まず人の話を聞くということが今日の大前提だと思います。
はい、わかりました。
その上で酒井先生のおっしゃったことに従ってください。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、どうもありがとうございました。すいません。
自己中心的な人は人の話を聞きません。